こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しております、もっと知りたい認知症のこと、皆さんに地域包括支援センターからのご担当者をお招きしてお話をいただいておりましたが、今日はちょっと角度を変えましてですね、三田市社会福祉協議会から今日お越しいただいたのは、権利擁護青年貢献支援センターから、中澤健也さんをお迎えしまして、認知症関連の、手続きのことなどについてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ご紹介しました中澤さんのいらっしゃる権利擁護青年貢献支援センター、ここのちょっとお仕事、どういう内容をしていらっしゃるのかご紹介いただけますか。
はい、いくつか紹介させていただきますと、はい、まず一つ大きなのは、先ほどおっしゃっていただきました青年貢献制度の相談窓口として、三田市権利擁護青年貢献支援センターを三田市から受託しておりまして、その窓口を運営させていただいております。
青年貢献という言葉は、ハニー FM では番組でもよく司法書士さんに教えていただくときによく伺ってた言葉なんですけど、その時には詳しくどこへ行けばいいかまでは、お伝えできてなかったんですけど、そうするとここに今中澤さんがいらっしゃるところに行けばいいということですね。
そうですね。まずは、我々の、窓口に来ていただいて、
それは嬉しいですね、
ご相談いただけたらと思います。
そうですか、ありがとうございます。じゃあもちろん私がいろいろとその相続の時にもお伺いしましたけど、いろんなパターンの方がこの制度を、利用されるようなので、改めてどういう方々にふさわしいのかちょっと詳しく教えてくださいますか。
はい、この青年貢献制度はですね、認知症や知的障害、精神障害などの理由によってですね、判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で、不利益をですね被ったり、人としての尊厳がですね損なわれたりすることのないように、主に法律面でですね支援する制度となっております。
ご自身では判断が難しくて、でそれによる例えばもう本当にご自身にとっての大切な財産とかを守ることができないときに、それを守って代わってしてくださる制度ということですよね。
そうですね、
じゃあどういう具体的にどういう方々かというのを改めていくつかあるようですね、ご紹介ください。
いくつかあるんですけども、よく、ありますのが、最近物忘れがひどくなってきたので、ちょっとお金の管理とかがですね、ちょっと不安になったと、通帳どこ行ったかな、印鑑どこ行ったかなって、よく聞く話かと思います。
そうですね、
また、最近認知症でですね、一人暮らしの方もね結構増えておりまして、そういったところにですね、悪質な業者さんがですね、悪質商法ですね、いわゆる、そういったことで、勝手に契約をしてしまうと、そういうところから守りたいというような場合も、この制度は有効かなと思います。
例えば久々にご実家に戻ったら不釣り合いな高価なものがあったりとか、例えばお布団なんかすごく高くあったりとか、で余分な工事をしてたとか、なんか気づいて変だなと思った時なんかには、今後そういう目に遭わないようにということで利用することもできるんですね。
そうですね、またあとよくありますのがですね、銀行に行ってですね、お子さんから見た話なんですけども、親御さんが施設に入ることになったと、そのためのお金を親御さんの方の通帳から支払いたいと言った時にですね、銀行の窓口に行くと、青年貢献制度を利用してくださいと、言われることが結構多くてですね、
当人じゃないと下ろせませんのでね、なかなか依頼を受けたその青年貢献の人以外はね、
そうですね、最近特にやはり個人情報の、こともあって、厳しくなってるかなと思いますね。あと、ご高齢の方に限らずなんですけども、知的障害のある子どもさんだったりですね、精神障害のある方 の、うん、成年後見人をつけたいということで、はい、ご相談をいただく場合もあったりしますね。
はい、はいはい、それは年齢と関係なく、
ね、そうですね、まあ、20歳以上ですね。
あ、はい、未成年20歳以上、あ、はい、そうか、成年という言葉がついてますから、そうですね、
はい、はい、まあ、以上が、まあ、代表例としてはね、はい、挙げられるかなと思います。はい、
で、相続の時によく伺ったのが、今は大丈夫だけど将来が心配だという、そういう場合も利用できるんですよね、確か。
そうですね、はい、そのあたりはですね、制度が少し、うん、2つに分かれておりまして、はい、今必要、今成年後見人が必要な場合は、はい、いわゆる法定後見制度と、
あ、その言葉ありましたね、法定とついてましたね、はい、
で将来、はい、心配な場合、今は大丈夫だけども将来心配な場合は、うん、任意後見制度、
はい
はい、まあ、それぞれ、手続きも少し異なってはくるんですが、
はい
はい、まあ、成年後見制度としては主にこの2つ、
うん、
はい、がございますね。
はい、分かりました。それから今ちょっと、いただいたチラシを見てるんですが、例として挙げていらっしゃるところに、脳梗塞で倒れた父の代わりに経営しているマンションを管理したいという、こういう場合も利用できるんですか？
そうですね、やはり、まあ、資産財産の管理といいますと、
そうですね、
はい、まあ、お金だけじゃなくて、まあ、不動産であったりだとか、はい、まあ、株式だったり証券ですね、
あ、
はいはい、そういったところの管理も含まれますので、はい、成年後見制度で、後見人がですね、管理する中にはこういったものも、はい、含まれてきますね。
つまりご自身でなかなか判断が難しいという、まあ、脳梗塞ということで、ご病気の種類によってそういうことが利用できるという。
そうですね。
あ、そうですか、分かりました。これは最初に、まあ、結論をお伝えしましたけども、どのようにこの、制度を利用するように手続きをしていけばいいのか、まず最初に私たち三田に住んでいらっしゃった方はどこへ行けばいいんでしょうか？
そうですね、
はい、ま
あ、もちろんね、お知り合いのですね、まあ、司法書士さん、弁護士さんだったり、
は
い、そういった方にご相談いただくのも、まあ、一つかなと思います。
そうですね、
まあ、また別の選択肢としてですね、
はい、
我々、三田市権利用成年後見支援センターが、
はい、
三田市総合福祉保健センターの中に、はい、ございますので、
とても近い場所にあります ね、
そうですね、
嬉しいですね、
はい
はい、そちらで川よけにあるところですね、
はい、川よけにあるところですね、
はい
はい、そちらでご相談をまずしていただくのも良いかなと思いますので、
はい、結構ご利用になる方多いですか？
そうですね、はい、やはり三田市もご高齢の方が
増えてきましたね、
はい、増えてきておりますので、
はい
はい、それに伴って相談は増えているところです。
そうですか、
はい、
ただこの本当言葉自体もとっても難しいし、この放送で私も今回初めて三田市社会福祉協議会でその窓口となっていらっしゃるの分かったんですけども、ご存知ない方々もまだまだ大勢いらっしゃると思いますが、
そうです
ね、なんかこう相談日とか、なんかどんなふうにこう候補といいますか、間口を広げていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、相談日はですね、平日ですね、月曜日から金曜日まで、はい、の朝9時から、
はい
はい、17時30分までですね、
はい、
窓口もしくは電話でですね、
はい
はい、相談を受けております。
あ、そうなんですか、
はい、また、はい、メールアドレスも持っておりますので、はい、メールでのご相談も受け付けております。
そうですか、
はい、
その時に対応してくださる方々というのは、
はい、その時に対応する職員はですね、社会福祉協議会の、はい、職員になりまして、
はい、
まあ、社会福祉士をはじめとした資格を持っている職員が、はいはい、対応させていただきます。
じゃあもう私の母の例なんかも何をどのように相談していいかわからないってよく頼ってきてたのを思い出すんですけども、
はい、
相談するときってまとめてなくていいんですね。
そうですね、まあ、まずはですね、まあ、お話をお聞きする中で、はい、一緒に整理させていただけたらと思っておりますので、
引き出してくださるわけですね。
そうですね、はい、
それだったらもう安心してお話すればいいですね、
はい、
月曜日から金曜日まで、
はい、
朝9時から夕方の5時30分まで、
はい、
ま、 開けてくださっているということで、これはお電話でも大丈夫とおっしゃってましたけれども、
はい
はい、電話番号を今お伝えいただくことできますか。
はい、電話番号を申し上げます。079-550-9004 です、
はい、もう一度お願いします。
はい、079-550-9004です。
はい、権利擁護というとても難しい言葉になるので、最初に例えばこれはもう直通というかこのセンターに届く。
はい、そうです。
はい、そしたらもう判断がちょっと難しいとか、そういう言葉も最初は出てこないかもしれませんけど、
はい、
とにかくいやちょっとご相談したいんですけどって言ったら、なんか引き出していただけるんですね。
そうですね、もう迷ったらとにかくね、ご相談していただくっていうのがとても大切なことですので、はい、まずはご連絡をねいただけたらと思います。
はい、相談日のような相談会っていうのかな、なんか特別なあれとかはあるんですか。
そうですね、別途ですね、
はい、
専門の弁護士さんであったりだとか、
はい、
司法書士さんを、お招きした相談会を実施しております。
月から金曜日とは別枠で。
そうですね、
はい
はい、こちらがですね第1木曜日と第3木曜日、
はい
はい、それぞれ、13時15分から、はい、16時まで、はいの中にですね、45分の枠が3つございまして、
嬉しいですね、
はいはい、
落ち着いてできますね。
1日3名までですね、
うん、はい、
相談していただくことが可能になっております。
はい、じゃあその時には手続きの方法なども教えていただけるということ
で。そうですね、はい、こういうふうにしたらいいよというアドバイスをいただける機会となっております。
はい、そこで手続きをするわけではないんですか。
そうですね、はい、手続きにはですね、まあ、いろんな書類がですね必要になってきたりしますので、はい、そこでできるというわけではありません、
はいはい、でもその方法などちゃんと手ほどきしてくださるということなんですね。
そうですね、
はい、今専門の方からのお話が聞ける専門相談会というのを第1木曜日と第3木曜日と伺いましたが、これはその時にふらりと行けばいいんでしょうか。
こちらはですね、事前予約制になっております。
これは予約で、はい、
はい
はい、予約はどのぐらいまで前にすればいいでしょうか。
現在はですね、その前日の16時までにご連絡いただきますと、
はい
はい、予約をさせていただく流れになっております。
そうですか、はい、わかりました。これは先ほど伺ったお電話番号と一緒でしょうか。
はい、先ほど申し上げました079-550-9004にお電話をお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとここでどんな方々から利用された方の感想などお持ちか、ちょっといくつかご紹介いただけたら嬉しいんですけれども。
はいはい、
具体例は個人のあれをわからないようにして、ちょっと内容だけお伝えいただけたら嬉しいんですが。
はい、わかりました。いくつかあるんですけども、
はい、
やはり先ほど申し上げましたように、最も多いのがですね、
はい
はい、親御さんがですね急に倒れられて、
ま
あ、今入院していると、
はいはい、
でただやっぱり必要な、ね、お金があるので、それを銀行から出したいと、はい、でそこで、まあ、銀行では後見人がいないと、はい、引き出せないという相談がやはり一番多くてですね、
はい
はい、でまあ、こちらからですね、まあ、いろんなところをご案内させていただくんですけども、やっぱ多いのは司法書士さんとかにですね、はい、申し立てというんですが、成年後見の申し立てを依頼されまして、
はい
はい、で無事に後見人がつかれて、はい、まあ、その後もちろんね、お父様、親御さんのね、
うん、
はい、病状にもよるんですけども、
うん、
はい、落ち着いて安定して、
うん、
はい、生活されてるっていうのがお話は、
はい
はい、よくお伺いします。
そうなんですね、やっぱりその、はい、急な家族の入院とかって突発的に起きることが多いので、あ、聞いといたらよかったってことになりますのでね。
そうですね、はい、
そうです。で今出てきたその専門の方のご紹介もいただけるんですか。
そうですね、はい、まあ、 その人に応じてですね、はい、まあ、司法書士さんがいいのか弁護士さんがいいのか、はい、また社会福祉さんがいいのか、はいはい、そういった申し立ての支援をしてくださる、
はい
はい、あの先のご紹介でありましたり、またあのご家族がご自身で申し立てをすることもできます。
あ、自分自身で、
はい、ご本人が申し立てをすることもできます。はい、でそういった場合にあのこのように申し立てをしていったらいいということを、はい、こちらがあのサポートさせていただくこともできます。はい、
じゃあもうあのご自分の財産管理が難しいな、でもちょっと家族も遠くにいて気軽に聞けないなっていう時に頼ればいいということですかね。
そうですね、本当に最近よく遠くに家族が住んでいるという、ね
ね、ですよね、
ースが、はいはい、多いですので、はい、そういった場合もですね、ぜひご相談いただけたらと思います。
そうですか。でそこでしっかりと自分自身でも勉強しておけば、逆にあの遠くの家族、息子さん娘さん、あの親戚の人に、いや、こうやって頼んでるから安心してというふうな言葉も言えるということですね。
そうですね、はい、あのちなみになんですけども、
はいはいはい、
あの年に1回ですね、はい、成年後見制度に関する、啓発講座を実施しておりまして。
そうなんですか。
はい、ちょっとあの、はい、ちょうどですね、先月1月にですね、
はい、
実施させていただいたので、
そうですか、
ちょっと今年度はね、もう終わってしまったんですけども、はいはい、また来年度も、はい、同じ時期ぐらいにですね、はいはい、あの予定しておりますので、
はい
はい、まあ、そういった時にですね、まあ、いろんな弁護士さんとかですね、この前来ていただいたのは、
はい、
公証役場。
ああ、よく聞く名前ですけどもね、あの三田の中にはないんですよね、公証役場というところが、
はい、まあ、神戸市だったり伊丹市だったり尼崎市にね、はい、あったりするんですけども、
はい、
そちらの方に来ていただきまして、成年後見制度のですね、
はい、
説明をしていただいたりする機会を、はい、設けておりますので、はい、まあ、まずはね、あのそこからご参加いただいて、はい、お話を聞いていただくのも一つかなと思います。
そうですか、残念ながら終わってしまいましたか。それはあの専門の方も何人かその場にお呼びになった特別の出演者になりますけども、それでも先ほどおっしゃったように月曜日から金曜日まで、
はい、
あのご専門の方も交えて、あの資格を持った職員の方々がご相談に乗っていただけるということですからね、
はい、
まずはあのご連絡をされて、またご自身でお電話かけてみるということもいいかもしれませんね。
はいはい、
最初にその、権利擁護青年貢献支援センターさんのお仕事の内容を、ご紹介いただきましたけど、その他にここのセンターではどんなこともされていらっしゃいますか。
あ、はい、この他にもですね、そうですね、まあ、大きく言いますと、はい、まあ、生活に困窮されている方の、
はい
はい、あの相談窓口を運営しております。こちらも三田市さんからの委託事業となっております。
はい
はい、でそこではですね、もちろん生活に困窮されている方の相談であったり、
はい、これは例えば具体的に経済的にということですか、はい、じゃなくて、
そうですね、はい、まあ、分かりやすいのは経済的 に、
はい、はい、
困窮されている方、
はい、
でしたり、
はい、
またあの引きこもりの状態にある方の、
はい、
相談窓口としてもですね、
はい
はい、運営させていただいております。
これはあのご家族からのご相談ですか、ご本人からもありますか。そうです
ね、はい、多くはもうご家族からですね、
はい
はい、ご本人様もないことはないですが、はい、少ないですね。
はい、はいはい、この方たちのご相談にも乗っていらっしゃるということで、これはどこかにつないでいただける窓口となるんですか。
そうですね、まあ、本当にケースバイケースにはなります。あ、
ね、
はい、生活の再建に向けてですね、はい、一緒に考えさせていただいたりですね、とまた借金のね、ご相談なんかはちょっとこちらではね、対応しかねますので、それこそまた司法書士さん弁護士さんを、とか、まあ、法テラスであったりだとか、
なるほど、そっかそっか、はい、
ご紹介させていただくような流れになっております。
じゃあもうどこに相談していいかわからないっていう時には、まず窓口として今お話しあった生活に困ってらっしゃる、例えば経済的にとか引きこもりがいらっしゃるとかで、ご自身で解決をなかなかいい知恵 も浮かばないという方の窓口になってますよ。私たちの生活がしやすいように、何でもどうぞという待っていただける窓口と思えばよろしいでしょうか。
そうですね、はい、難しい言葉はね、なかなか覚えなくてもいいと思いますので、はい、まずは困った時に、はい、どこに相談したらいいのかっていうことさえね、頭にね入れておいていただきまして、はい、その先の一つとして、はい、我々のセンターをね、はい、思い出していただいてご連絡いただきましたら、はい、一緒に考えて、はい、そうですね、方向性を探っていけたらなと、はい、思います。
例えばこの時間はもっと知りたい認知症のことというふうに、大きくくくってますけども、はい、認知症関連のご生活でお家の中でどう対応していいかわからないという時も、もしかしたら寄せてもらって、そこからまた先につないでいただけるということもあるわけですね。
そうですね、はい、もう本当にやっぱり一番大事なのは、どこでもいいので相談をすることというのが、はい、
本当ですね、
大事だと思いますので、はい、そこですぐに解決には至らなくても、はい、必ず適切な相談先を、こちらでもご紹介させていただきますし、
そうです
よね、はい、と思いますので、はい、
自分だけでこう堂々巡りをするよりも、ちょっと動くことでそこに新しい風が入って、風が入ったことでいいヒントも見えるようになるし、自分の中でうつうつとしてるだけではなかなかどちらもが大変な状況になりがちですからね。
そうですね、
ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いできますか。
はい、わかりました。本当に、ね、繰り返しになりますけども、やはり抱え込まないということが、ね、すごい大事なことですので、はい、どんな相談でも結構ですの で, です、ね、お気軽に、ぜひです、ね、ご相談いただけたらと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ最後にもう一度場所とお電話番号教えていただけますか。
はい、場所はですね、三田市川除675番地にあります三田市総合福祉保健センターの1階にございます。電話番号は 079-550-9004 です。
月曜日から金曜日、その中の曜日が祝日だったり、それからまた年末年始はお休みということですが、とても皆さんの困りごとなど、自分でスラスラスラと悩み事言わなくても聞き出してくださるので、もう皆さん方は慣れてらっしゃると思いますので、安心して気軽にお一人で悩まないでお電話してみられてはいかがでしょうか。今日はちょっと専門的な難しい言葉をご紹介しましたが、三田市社会福祉協議会の権利擁護青年貢献支援センターから中澤健也さんお越しいただいて、認知症に関連する手続きについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。